聖書開きましょう。第二コリントの1章の15節から読みますね。今日少し伸びるかもしれませんが、どうしても1章23節までやっておきたいと思います。第二コリント1章15節。この確信を持って私は次のような計画を立てました。まずはじめにあなた方のところへ行くことによってあなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画だって、私にとってはしかりはしかり、私にとってはしかりしかりは同時に否なのでしょうか。しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉はしかりといって同時に否というものではありません、いうようなものではありません。私たち、すなわち私とシルバノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスはしかりと同時に否であるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私はこの命にかけ神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためです。ここまでにいたします。今度ご飯でも一緒に、ああいいですねっていう社交辞令と私が言ったこととは違うんだっていう強い箇所です。しかりしかりっていうのはイエスイエスですね。いないいなはノーノー。私が赤服買う赤服買う買っといてあげるっていうのは同時にでも買うつもりないけどっていうような、しかりしかりはいないいなじゃないの、本音と建前で言ってるんじゃないの、社交辞令でその場を和ませるために言うような言葉じゃないんだというような事柄が記されています。今ので分かりましたか。私赤服買った時に赤服本当に買うつもりでいるんですよ。嘘を言ってるわけじゃない。赤服買うって言って買わないつもりでそんなことを言ってるわけじゃないんだ。パウロがマケドニアを通マケドニアというコリントを通ってマケドニアに行く、これで1回、マケドニアからコリントを通ってそしてユダヤに帰る、これで2回、2回の恵み、2倍の恵み、二重の恵みをコリントに与えようとしているのは、そうやって計画したのをあなたに伝えたよね、連絡しておいたでしょ。でもそれが遅れているのは、私が本音と建前で社交辞令で今度言っとくか、今度お邪魔するねっていうようなことを軽率に言って人間的にあなたを和ませるために言ったんじゃないんだっていう、ちゃんとした目的があってこのことを遅らしているのだというところが、このコリントの第2の手紙の2章1章の最後であります。私という人がコリント教会を訪ねれば、コリント教会は大きな恵みを受ける、それは素晴らしい事柄が起こる、それを二度与えるといった約束をパウロがしたのであります。当時の使徒は本当によく旅をしました。本当によく旅をしました。今日の牧師たちとはちょっと違う働きをしていたということができるかもしれません。あっちこっちに行って少しずつ滞在して教会開拓をし、訪問を重ねていくという働きが使徒の働きでありました。そうした教会の建てられていった教会、作られていった教会のお世話は、長老たち、教師たち、預言者たちといった牧師たちが任されていったわけであります。使徒というのは神の大使であって、神の代弁者で、神のメッセージを預かり、彼らが言ったことは、彼らが書いたことは、すべて神の言葉として受け取られる。そうした働きをしていった人々で、ちなみに使徒は一代のみであったという捉えるのが健全な信仰だと思います。主イエスの目撃者が使徒であったというふうに捉えるべきであります。生きた主イエスの目撃者、パウロもそうです。パウロも生きていたイエスを見かけて目にしたことももちろんあったでしょうし、同時に復活の主イエスに お会いしてですね、主の目撃者となりました。そして他の人たちとは違う異邦人への使徒という油注ぎを、役職を、任職を受けたのであります。ところがそのパウロが、使徒パウロが コリント教会に伝えた連絡した計画が実行されないんじゃないかという噂がコリント教会に立っていたのをパウロが耳にする。特にコリント教会にはパウロに罪を責められてパウロのことを憎んでいた教会員たちがいた。それはもう明らかであります。だってコリントの教会はそれほどに開拓何年目かですよ、開拓3年4年目で大きな問題をはらんでいた。それをパウロがあなたたちはそれは違うって言ったら、あの第一コリント私たちゆっくり読んできて覚えてるでしょ、高ぶっていた。コリントの教会は高ぶってる人ってね、絶対に悔い改めないんです。高ぶってますから、パウロがこれは違うよって言っただけで、何を偉そうにって言ってパウロを攻撃し始める人々がコリント教会の中に毒麦として撒かれていたことであります。その人々、教会の中の敵たちがこの機会を逃してなるものかと、パウロが、パウロという人は公的な計画を立ててそれを教会に伝えて、それでありながら気まぐれに変更する、いやそうじゃない、もうちょっと強く言おうじゃないか、約束を守らないやつなんだという言い方をしたわけであります。日和見主義者で、むしろコリント教会が怖いんじゃないのかと、自信がないんじゃないのかと。パウロの手紙の口調は強いけれども、会って話すと弱々しいって書いてあるでしょ。そういう人弱い、怖いんだよ、コリントに教会に来る俺たちが怖いんだよと、そういう言い方をした。軽率な人間であると攻撃をした。使徒としての品性に欠けていると、弱さがいっぱいだと、健康だってトゲが刺さったままじゃないかと、そのような言い方をして攻撃をするのだ。結局言うところは、使徒としてふさわしくない、神の代理人としてふさわしくない。他のパウロの手紙で出てくるでしょ、私は使徒として任命されているってパウロが強く言わなければならないほど使徒性を疑ったので、いや疑ったね、疑わせたんです。私は思うのは、こういうパウロの敵たちは彼が使徒であるのを認めてます。使徒性を疑ったんじゃなくて、使徒性を疑わせたんです。疑わせたんです。指導者に対する疑わせる働きというのはサタンの働きだということをヒゼキヤのところから私たち見ることができると、この間蒼天ではメッセージをしましたけれども、そのようなことをコリント教会の中では流す人々がいたということであります。ちなみにそういう目に皆さんがあって、この教会じゃなくてですよ、そういう目に皆さんがあっても、パウロは進み続ける、気にしないんです。なぜなら、我もはや生きるにあらず、キリストが我がうちにあって生きるから、私たちはもう関係ないんです。自分が個人が責められようが何を言われようが、私の中のキリストが進んでいくのであります。どこに行って何を言われようが、主がしろというよりも、主が私があなたの中であなたを使ってすると言われたことはことごとく成就していくのだという、そのような進んでいき方をパウロはしていきます。パウロはでもこれについて、でも使徒性を、使徒性からキリストの栄光を表さなければならないので、強く反論をするところが17節。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう、軽率に計画を立てるはずがないだろうというわけであります。それとも私の計画は人間的な計画だって、私にとってはしかりしかりは同時に否否なのでしょうか、いいえのつもりではいって言ってると思うのかという意味です。そういうことです。はいにははい、いいえにはそれ以上のことはよくないって書いてある、その御言葉に生きる私が、はいにははいだから、はいのことははいで、いいえにはいいえで生きてきたのに、ああやっぱり行くつもり怖いから、コリント教会怖いから行きたくないな、でもコリント教会の人が、私が来ないとパウロ派の人たちが文句言うから、はいって言っておこうっていうようなつもりで計画を立てたとでも考えているのか。18節、神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉はしかりと言って同時に否というようなものではない、社交辞令じゃないと言っているのであります。これはね、すごく大事なことです。これはすごく大事なことで、一番最後に お話をします。これを私たちが信じていることが大事であり、知っていることが大事です。このパウロを召して油注いで任職したのは神様で、21節22節には神キリスト聖霊の三位一体がわざわざ書かれるほどに出されて、パウロが油注がれた、つまり役職に任じられたことがはっきりと書かれて、キリストがパウロのうちに住んでいる、そういう存在であるものがしかりしかりをいないなと同時に言うようなものではないというふうにして語っているのであります。23節、私がコリントに行かないでいるのは、その反対者がメディアを使って攻撃しているその内容とは異なっていますよと。彼らはパウロが恐れをなしてコリントに行かない、そして軽率な社交辞令を交わしただけで、建前は行くと言っていても本音は行きたくないと、そういう攻撃をしているけれども、パウロは言うんです。本当の理由はあなた方に対する思いやりのために遅らせているのだということなのであります。それは嘘ではない、嘘ではない。23節にはこの命にかけ、このあなた方の思いやりが嘘だったら、思いやりのために待っているのだ、タイミングを計っているというのが嘘だったら、神様が私の命を取ってもいいという言葉であります。これはどういうことかというと、コリントに行かない理由はコリント教会に悔い改めのチャンスを与えているのだということなのであります。なぜならば、次の訪問は恵みだけではなくて、次パウロがコリントに行くときには聖職に任じられている油注がれた者の権威を使うつもりでいるからだということであります。それには売産停止が含まれています。聖餐にあなたはもう預かってはならない、悔い改めをはっきりとするまでは、そして悔い改めの実を結ぶまではあなたの聖餐は停止させるという使徒の権威、そして聖職者の権威がそこにあるのだと。毒麦の排除ももしかすると考えられていたのかもしれない。そういう強い言葉が次の訪問には予定されていたから、それが早く行って悔い改める前にあなた方のところに行って、そういったことが起きないように悔い改めるように待っているのだということであります。そんなこと書かれているかというと、あと何ヶ月かしたら読みます。 10章の2節のところには、しかし私、この第2コリントの10章2節には、しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して、勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っていますと。私が行ったときにはそれらの人々が悔い改めていて、パウロあなたに対してひどいことを言って間違えていた、私たちが変わるべきだったのにというような事柄が起きるようにと願っていると。13章最後の章の10節には、そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行ったとき主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないのですと。この神に与えられている権威、その職務の権威を持ってあなた方に厳しい処置を取って、あなた方をもう一度クリスチャンに直すというそういう厳しい行動が取らなくて済むように、その前にあなた方がもう築き上げられて築き直されているようにと願って、このコリント第二コリントが書かれているのだということが書かれていますよね。パウロは待っているんです。この手紙が届く前に私が行くことがないようにと。この手紙が先に届いて、これを読んで悔い改めがなされ、それからパウロが行って恵みのひとときが人々によって与えられる、それ以外に二時となるように、二度になるようにと願って訪問を遅らせているのだということであります。今日覚えるべきことが最後のポイントです。三つあります。一つは、これがあなたに何を思い出させるかということです。もう一人の姿を思い出しませんか。悔い改めるために訪問を待って遅らせておられる方の姿を思い出しませんか。第一ペテロの3章の9節の御言葉をあなたは思い出さないでしょうか。主は再臨を遅らせておられるのですと聖書に書かれています。だって日本には主イエスキリストを否む方々や、また知らない方々、キリストを避けて逃げようとする方々が大勢いるから、 それらの方々が方向を変えて主の愛に気づき、やっぱり主を信じますと戻ってくることを願って待っている、厳しい処置を取ることがなくて済むようにと待っておられる主の姿がパウロに重ね、やっぱりパウロはご聖霊を受けて油注がれているのであります。パウロの約束の遅れは、その約束の、約束をやめたことではなくて、約束を捨てたのではなくて、パウロの約束は、約束の遅れは主の約束の遅れのように、約束の変更ではなくて待っているのだということであります。ここからまず一つ、いいですか、まず一つ、ここから覚えてください。主は再臨をとどめておられます。それが一つですね。約束を遅らせておられる。また私たちの祈りの答えにも主は約束を与えていながら約束を遅らせることがあります。しかしそれは主はしかりと言っていて否なんですか。違いますね。この方には何だけがあるんですか。しかりだけがあるんです。やると言ったらやるって、約束したことは必ずなさるのであります。主の遅らせておられる遅れはあなたを拒否しておられるのではないということを今日も慰めを持って受け取ってほしいと思います。よろしいでしょうか。まだあります。もう一つあります。なぜならば主の言葉は、私の口から出る私の言葉は虚しく私のところに帰ってこない。必ず私の望むところを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると書いてあります。主があなたに、そして私たちに、そして私たちキリスト者に約束されている聖書の言葉は全て成就します。もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないのであります。そしてもう一つ、今日は最後のポイントです。今日これがね、すごく大事なんです。これももう一個慰めですよ。これは大きな慰めです。19節、20節、もう一回読みますね。高さん、5分だけください。私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、神の子キリストイエスは、松原咲が、松原和人が、古田博信が、あるいは多くの協力牧師の先生方や多くの先生方があなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に否であるような方ではありませんと書かれています。これは私たちの大きな慰めです。どうしてですか、どうしてですか。それはキリストの約束は、信じてバプテスマを受ける者は救われます、そういうふうに約束されたキリストご自身の言葉が私たちの魂にちゃんと残っているからです。これはキリストの約束ですか。そうです。しかしこの神の子キリストは、信じてバプテスマを受ける者は救われますと言ったと同時に、否と言われるような方ではない。つまり救うと言っておきながら、本当は救うつもりなんかないけれど、救うと言っておきながらあなたは滅びるけどというような方ではないのであります。人間だってですよ、人間、こんな賭けだらけの私だって赤服が買えるんであればですよ、あなたの魂を救うと約束された神の子がそれができないこと、それはしないことがあるでしょうか。人間だって約束を守るんです。私だって約束は守れたんです。であるならば神の子キリストはあなたに対して与えた救いの約束を嘘だったと言われることは絶対にないのであります。なぜならばこの方には叱りだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方において叱りとなりました。つまり私たちに対する救いの約束はことごとく成就していくのであり、また成就するのであります。それで私たちはまだ見ていなくてもこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主イエスキリストによって私たちは罪が許され、また体がよみがえり、永遠の命を持って新天新地、花嫁のように飾った新しいエルサレムに入ることが許されています。その時にはもはや海もなく、そしてもはや太陽も月もなく、神の栄光が一日中その場を照らし、私たちにはもう泣くこともなく、苦しむことも痛むことも病むこともない、 最高の神様幸せと救いが待っていることを、キリストイエスによって私たちがそれを与えられることを私たちは今日も信じます。それはなぜならばあなたがそれを約束されたからです。信じてバプテスマを受ける者は救われますと言われたこの約束は叱りであって同時に否であるようなものではなく、あなたには叱りだけがある。ですから私たちは声を揃えています。そのことは必ず成就します。私たちはそれを信じています。あなたを信用します、信頼します。私たちはあなたを信じていますの心を持ってアーメンとこういう声にいたします。主よ、そうして私たちは今日もまた明日もあなたに栄光を返していくことができますことを感謝をいたします。明日もどうぞこの信頼に立って、信仰に立って、約束は成就するという信仰に立って、どうぞ私たちを歩ませてくださり、私はあなたに約束をしたことが成就するとあなたは思っているかと主が問われるときには必ずアーメン、主イエスよと答えるものとさせてください。主イエスキリストのお名前を通しお祈りをいたします。アーメン。